ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の丹羽あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけて皆さんつぶやいてください。はい、結構ね、話したいことが今回はいろいろ溜まっているんですけど、まず一つ、多分ご存知の方も多いと思うんですけど、山崎怜奈さんとこの間テレビ局でもうまたばったりお会いしまして、で公式ツイッターの方に山崎さんが写真をアップしてくださったんですけど、いろいろお話ができて、本当にその時も偶然たまたまもうお手洗い出ようって時に、にぶちゃんえってなったら山崎さんで、もーみたいな、もう前の会社で会った時と同様に、でえーみたいな、よく会うねみたいな感じで、で今日は何のお仕事みたいな感じでお互い話して、私はすごく山崎さんのことをテレビだったりとか CM とかもういろんな場所でこう拝見する機会が多かったので、もう本当いつも見てますみたいな感じでお話しして、でなんだかんだ私たち連絡先そういえば交換してないよねみたいな感じ言ってくださって、そう、交換させていただいて、写真も撮らせていただいて、またなんかお仕事とかでお会いできたらいいなって思って、いつかでもまずはその日向坂のライブに見に行ってみたいってすごい言ってくださったので、来てくださったらいいなと。そしてそう、ダレハナのね、そう、同じ曲でトレーニングしてた時にちょうどそこの場所で東京 FM をずっと流してて、ダレハナとか聞きながらトレーニングしてたので、すごく実は、なんだろうな、よくこう耳にするラジオ番組さんなので、何ですか何ですか、ニューシングルのね、ちょっともしよければ甘えレディのね、東京 FM とかでお会いし、まあ、そっか、生放送ですからね、時間帯がその時間に被ればお会いできるかもって感じか。なるほどなるほど。いろいろあるんだけどな、あ、そうだ、タイムリーな話としては、牛尾紗理奈さんがメンバーのね、出演されている舞台レ・ミゼラブル惨めなる人々の舞台と、あと森本マリーと山口春夫が出演している幕が上がるというね、舞台どっちも見に行かせていただいて、で紗理ちゃんの方はもうミュージカルなので歌とかありなんですよ。すごかったです。なんかよく牛尾紗理奈さん、よく金村がウクレレを弾いて、聞いてますか？で、サリちゃんが歌うっていうのを、よくその、ミーグリとかね、合間で聞いてたんですよ。でもなんかそういう時は、だいたいジブリとか、すごく童謡とか、まあ、日向の曲も歌ったりしてるんですけど、可愛らしい曲が多いんですけど、舞台の時はもう美しいみたいな感じで、透き通ってて、なんかすごいかっこよく見えました。で、演技もすごくて、ミュージカルをあんまり私も見たことがなかったので、歌とダンスが常にみたいな感じですごい引き込まれたし、幕が上がるの方はその二人が初舞台、後輩三期生の二人なんですけど、初舞台で、でも初舞台と思えないぐらいの演技力と、すごいセリフの量と、でもなんかすごい二人とも自然な演技で、なんかもっと二人の舞台見たいなって思えて、すごい心温まる二つを見させていただきました。はい、私も舞台やりたくなりました。すごい、もうすごい遠い昔だったので、やった時があります。2回舞台歩みっていうみんなでやったのと、次が 2.5 次元の舞台で、魔法少女マドカマギカのガイデン、そのスピンオフみたいな感じで 2.5 次元の舞台やらせていただいた以来の舞台をやってないので、いいなーって私も思いました。どうし、まだ話せますか？どうしようかな。じゃあこの後の話にも出てくるかもしれない話があって、最近男気じゃんけんにハマってて、金村から聞いてますか？あ、聞いてない。お、金村もいるんですけど、男気じゃんけんわかりますか？勝った人がおごるみたいな。それでその時はテレビの収録があって、日向坂で、で空き時間にちょっと冷たいアイスクリームとか買いに行くみたいな感じで買いに行ったんですけど、その時に金村誘って、で川田さんも誘って、金村と川田とニブがいたんですよ。でそれでちょうどクミさんで、クミさんって、私たち今から男気でスイーツ買いに行くんですけど行きますかみたいな、じゃあ行こうかなって言ってクミさんも誘って行ったんですよ。で4人でアイス買って、いざ男気ってなったら、もう最初はグーじゃんけんポンで、みんな、私と金村とひながグーで、クミさんだけ見事にパーで、 一発でクミさんが。だからそう、それでも、口裏合わせたみたいな感じになっちゃって。しかも、クミさんは、私たちは誘った立場じゃないですか。誘った立場で、クミさんを勝たせてしまって。いや、本当にたまたまだったので。ねえ、みたいな。でも男気だから、喜ばなきゃいけないから、クミさんめっちゃ喜ぶ。嬉しい、とか言って。私たちも、払いたかったなーとか言って。後々考えたら、すごい先輩に怒らせた。キャプテンに怒らせちゃったみたいな。キャプテンに奢ってもらったのは初めてなので嬉しかったんですけど、はい。でもなんか、誘ったのに、誘われて、払ってってなんかすごい状況に伴ったんですけど、すごい楽しい経験で、男気、またやりたいなって思いました。
まあ、あんまり高いのではない
と。やっぱああいうのってそうなんですね。
焼肉。
あー、しかも大人数だったらもっと額がやばいですよね。いやー、怖いですよね。せめて4人とかじゃないですか。4人もやばいか。いい焼肉屋さんだったら4人きついな。え、5、6ですか？いやー、それ腹、ちょっと嫌ですね。嫌ですね。やばいです。それなりのお店で行ったもん。喜べないやん。喜べないですよね。あ、そうか。お酒ね、結構増しますからね。高。まあ、でも、いつか機会があったらやりたいと思います。はい。はい。ということで、オープニングはこの辺にして、曲紹介をしたいと思います。井上あじみさんです。散歩。ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。ここからはこんな企画です。 Am I ready? 余計な全曲紹介。おー、やばいですね。このラジオで今聞けてんの嬉しい。はい、今流れております Am I Ready。 今週水曜日7月26日に発売された日向坂46 10枚目シングル Am I Ready。 お日様の皆さんならもうね、チェックしてくださってる方がいらっしゃると思うんですけれども、今回余計にたくさんの方に広めていくために曲の紹介をしていきたいと思います。そしてリスナーさんからは曲にまつわる余計な発見を送っていただきました。ただですね、メールを募集したのは Am I Ready 発売前でして、解禁されている楽曲が Am I Ready と4期生のね、楽曲共通カップリングの見たことない魔物、この2曲だけしかまだ解禁されていない段階でのメール募集だったので、皆さんからはタイトルからこんな曲になっているのではと予想して送っていただきました。なので今回ここで答え合わせする感じになります。それでは早速紹介していきたいと思います。1曲目はもちろん表題曲の Am I Ready。 はい、こちらはですね、センターは3期生の上村ひなの。MV のテーマはカオスで、ひなのの大好きなものだったりとか、あとは女の子の頭の中をこうイメージした作品になっていて、とひなのも金魚目がチャームポイントなんですよ。金魚目ビームっていう必殺技もあって、それを MV に取り入れられてたり、あとは夏なので、実はステージ一番最初で踊っているとラストで踊っているステージのぐるぐるは蚊取り線香をイメージしていたりとか、そうなんです。あとはすごく CG がね、使われていて、あ、そうだ、韓国から今回初めてスタッフさんがたくさん来てくださって、そう、カメラマンさんとか、そう、照明さんとかいっぱい来てくださったので、カメラワークだったりとかがすっごく新鮮で、全然違います。もうね、ラジオだと説明が難しいんですけど、もうぐんぐんぐんぐんカメラさんが、もうすんごいんですよ、動きが。やっぱムキムキでした。重いので、でも全部もうクレーンみたいな、クレーンの素早い動きをカメラマンさん自身でやられてるので、相当な重労働だったと思いますすごかったです。ということで、こちらはリスナーさんからの余計な発見を紹介します。大分県にお住まいのサバイブキドさんからいただきました。 Am I Ready の MV での発見ですが、サビの恋の手前というところでニブちゃんがウィンクしているのが可愛すぎて圧倒的ですね。正直ニブちゃんもやってやったぜと思いましたよね。やってやったじゃ思ってないですよ。でもやるぞーって気持ちでやりました。だからやった後はなんか映像を見て、あーでも変な感じになっていただけてよかったというか、使っていただけてたんだっていう気持ちになりました。やる前はやるぞやるぞやるぞみたいな、なんか追い込められてるみたいな人になっちゃった思い出したわ。 空き時間にめっちゃカードゲームやりました。イットっていうなんか価値観を確認するゲームで、1から100まで数字が書いてあるカードがあって、で例えばお題が柔らかいものだとすると100が柔らかい、1が硬いみたいな。でみんなに数字が配られるんですけど、数字のカードが、それは自分しか見れなくて、だから私が例えば98持ってて、スタッフさんが3とかだとすると、もう鉄、3は鉄って言いながら出すみたいな。あ、もう全然分かってない。もうあのスタ一生イットやんないでください。厳しい。急に厳しい。
厳しいの？
今日どうしたんだろう。ストレスが溜まってるのかな。
そんな感じ
ない。え、違いますね。でもめっちゃ裏話で、最初はなんかひなのがうさぎさんの上に座って踊るみたいなシーンの予定で、もうめちゃくちゃ時間かけて撮ってたんですけど、一切使われてなくて。ごめんなさい。余計すぎた。続いて、2曲目はこちら。共通カップリング曲の4期生メンバーによる楽曲、見たことない魔物。センターは藤島かほちゃん、かほりんですね。制服姿でプールに入るメンバーが本当に印象的な MV で、こちら見させて、私も MV 見させていただいたんですけど、あの、プールで踊っているんですよ。すごい、ドレミソラシドを、なんかオマージュというかイメージして、その同じ監督さんが、こちらの楽曲も、MV 撮影をですね、担当されていて、やっぱり、なんか4期生は加入したての子たちなので、やっぱりフレッシュさっていうのが似合うなって思うし、すごいダンスとかも、なんだろうな、4期生にしかできないフレッシュ感のある、こう、パンチだったりとか、羽感とかのあるダンスがすごい見ていて、私たち戻りたいねってカードと話してました。でも2期生だからな、みたいな。そうそうそう。でもすごいね、素敵な楽曲です。メール来ました。神奈川県にお住まいのウハウハミックスナッツさんからいただきました。ありがとうございます。今回4期生曲の MV 見たことない魔物はプールに飛び込むシーンがありましたね。そこでふと思い出したのですが、4期生のデビュー曲ブルーベリー&ラズベリーもシャワーで水を撒き散らすシーンがあったりしましたが、4期生は水に濡れたがる属性なんでしょうか。水属性みたいな。ニベちゃん、そんなことはないかもな。ちなみにニベちゃんもプールや水に飛び込むような演出ってやってみたいですか。めっちゃやってみたいです。あの、私着衣好きでした。え、やったことないですか。あの訓練みたいな感じのことがあって、夏休みに着衣状態で入ってしまった時に助けるっていう訓練があって、小学生の時に空のペットボトルをこうやって投げてあげて、こうやって掴まれる浮き輪のようにできるって言うんですけど、着衣した時になんかうわーみたいな、絶対に自分の洋服がこんな水に浸かることなかなかないじゃないですか。なんかそのやったことない感覚に、うわー、なんか変な感じって言って、すごい覚えてます。それで、その後に聞いてください。よく、小学生の時、洋服着たままお風呂入りました。怒られました。その、新しいものに目覚めて、その日、その T シャツとズボン着たままお風呂に入っちゃいました。
バカ
だよ。バカ。すっごい怒られました。洗濯が大変だから。おーってなりました。それでは、続いての楽曲です。どうぞ。こちらはタイプ A に収録されています。接触と感情という楽曲。1、2期、3期生のメンバーが歌唱しております。なんかすごい女性が強いなっていう歌詞で、あとすごく歌割りとかも少人数で歌っているので、いろんなメンバーの歌声が聞けるような楽曲になっています。あ、予想ですか？おー！どんな感じで予想なんだろう？皆さん。タイトルから予想してくださったんですよね、皆さん。いやー、当たってるかなー。あ？ちょっと待って、めっちゃおもろいわ。東京都にお住まいのニブちゃんラジオネームつけてください。お願いします。さんから来ました。ありがとうございます。解禁前の余計な予想ですが、10枚目シングルは全体的に夏っぽさを感じます。接触と感情は、バラードで。ごめん、もう全然違う。待って、一人称は、僕。あー、 夏といっても梅雨の時の情感でしっとりしていると思います。かわいい。なんかでも接触って感じがそんな感じするかもしれない。外で雨が降る中、メンバーのみんなは真剣な表情で歌い上げている、そんな印象です。あ、でも真剣な表情っていうのはあながちなんか間違ってないかも。ちょっとそういうかっこいい大人のようなイメージ的にはそうなので、ちょっと近いかも。すごいよ。でもただ今年は雨の日がそんなになかった気がするので、てんてんてん。まあまあまあまあまあまあまあ。バラード惜しいですね。惜しいも何もか。全然アップテンポで、なんかこれは男性目線じゃ男性目線なんですけど、すごくなんか、MV は今回この楽曲はないんですけど、勘違いしちゃうみたいな。あ、これ思わせぶりだみたいな感じで、ずるい。女の人ずるいみたいな。振り回されちゃってる系です。男の人が。私か？私がじゃあ女の人か？ああ。振り回しちゃってるのか。ああ。はい。じゃあ続いての楽曲に行きたいと思います。続いて4曲目はこちら。骨組みだらけの夏休み。こちらはやっぱり1期生の皆さんだなっていうような曲調。夏の曲だなって思いました。で、すごい皆さんのソロパートが聴けるので、やっぱり1期生の皆さんの歌声って、こう、ひらがなけやきの時からずーっと聞き馴染みのある歌声なので、なんかやっぱ安定を感じられて好きです。さあ、予想メールがやってきました。静岡県にお住まいの小さな山さんです。ありがとうございます。1期生曲の骨組みだらけの夏休み。この曲は、この夏に、某鳥人間コンテストに挑むっていうのが、大きなテーマの曲じゃないかなと思ってます。わかった、これ骨組みだからでしょ。骨組みでね、こうダダダダダダピョーンっていくやつですよね。8人が試行錯誤しながら大空に飛び立っていく、進んでいくところで、いい感じに MV が終わる。あ、なるほど。だからこの楽曲 MV があると想定して、確かに確かに MV あるってなったら思っちゃうかも。ごめんなさい。残念ながら MV はございません。申し訳ございません。あ、なるほどね。その年のアンバサダーが影山さんだったので、司会として影山さんも MV にスペシャル出演みたいな感じもいいかと思います。残念ながら、鳥人間コンテストではないかもしれないんですけど、でもなんか私も思えてきた。なんかこのメール見たら、いけるかも。この楽曲、歌詞とかっていうよりかは、この曲に鳥人間コンテストに挑むっていう MV は合うかもしれないなってちょっと思えちゃいました。
私もしあったらね、使って
もらえたらね。まあ、今後なんか、もし、何か、大きな出来事を歌舞伎で作るってなったら、やってほしいかも。いや、でも、すごい想像力が豊かな方ですよね、小さな山さん。結構すごい、いい。では、続いて、5曲目は、君は逆立ちできるか。これね、めっちゃレコーディング難しかったんですよ。これ今すごい掛け合わせ？ほら、てててんだ、ててててんだってもう、掛け合わせ？ずっと言ってる。なんだっけ？あ、掛け合いです。掛け合わせってなんだろう？なんかもう、まあ、ハモっちゃってるか。掛け合わせ、掛け合いがそう。掛け合いがすごくて、私が好きなのは、わーおーっていう掛け合いがあるんですよ。なんか、こう猫が、とか言って、私は可愛い、可愛いって言うんですけど、なんか、誰、川田かな金村かどっちかが、わーおーみたいな、それが好き。あと、にゃーにゃー言うんですよ。ほら。そう。だから、すごい2期生のメンバーだけで話し合ってるのは、なんかライブとかで猫のカチューシャしてやってみたいよね、みたいな。ライブではちょっと盛り上がりそうな楽曲になっております。さあ、予想メール来ました。誰もニャーとは思わないよな。
これだったら MV なんだよね。
残念ながら MV ございません。
展開。
まあでもまあ予想として送っていただきました。北海道の旭川のすぐるさんからいただきました。ありがとうございます。まだ解禁されていない君は逆立ちできるかですが、おそらく無重力空間で逆立ちができるかどうか。それくらい恋というものはバランスを取るのが難しいのだ。という曲だと思います。なるほど、なるほど。読んでくださってますね、恋愛として。なので、MV は、こっそりみんなで宇宙に行ってきたんですね。私にはわかります。宇宙に私たちが行けるわけ。ねえ、行けたらもうニュースですよ。日向坂46は前澤社長と肩を並べましたね。確かにそういうことになるわ。 これは猫なんですよ。猫が逆立ちできるかみたいな。まあ、っていう例え的な言葉で、例えみたいな表現として、まあ、逆立ちって言ってるんですけど、これはね、あ、発売されてるから言えるか。富田鈴香がセンターを務めております。あとちなみにめちゃくちゃ曲中にニヤニヤ聞こえるんですけど、すごいあのレコーディングで、いっぱいニヤニヤって言ってって言われて、いろんなニヤを取りました。ニヤー、ニャーみたいな。いろんなニャーが今2分には絶対入ってます。続いて、愛知県にお住まいのチャーリーハマーさんからいただきました。君は逆立ちできるかの逆立ちができるかとは、今までの自分のキャラとは真逆のキャラになれるかという比喩表現でさ、面白い。もしもこの曲の MV が出るなら、ニブちゃんには天真爛漫とは真逆の悪人キャラをやってもらうことになります。いい練習の機会なので、ニブちゃんが思う一番悪そうなセリフを一言お願いします。いきなり？一番悪そうなセリフですが、この曲をベースに。おめえは逆立ちできんのかよ！それでは聞いてください。ちょっと思いつかなすぎてタイトル悪く言っちゃった。今あと2曲もあった。
あるよ。
はい、続いて6曲目に行きたいと思います。6曲目はこちら、愛の引きこもり。実はこちらの曲、3期生メンバーの楽曲なんですよ。いつも3期生はやっぱパクチーピーマンとかね、あのパクチーピーマンだけだとあれなんですけど、すごくポップな楽曲を歌っていたんですけど、今回ね、エモしっとりバラードに近いのかな。で、みくにちゃんが今回センターやってるんですけど、すごくみくにちゃんにぴったりだねってこう曲を聞いて、ひなのだったりとかと話してたんですけど、今回3期生の中では今までで一番ないような楽曲で、多分みんな好きになるんじゃないのかなと思います。続いて最後の楽曲です。ガラス窓が汚れている。多分みんな結構やばいほど好きって言ってるんですけど、このこう楽曲を作ってくださった作曲家の方がすごく好きっていうメンバーが多くて、その曲調がすごい好きなんだよっていうメンバーが多くて、あ、やっぱりこの方なんだって、すごいみんなも納得してるような、なんか本当にスーッと耳に入るような楽曲で、こちらは MV が あるんですけども、公開されてるんですけど、初めて10カットだけでの構成で、そのすごいワンカットが長くて、それが繋がってて、で、私は金村と JK 役をやったんですよ。で、二欠しました。撮影で、はい、自転車に二人とも正面向いて、で、私が後ろ側で、金村が漕いでくれて、で、しかも河川敷みたいな、もうすごいもう自然溢れた道路で、役としては、その将来のことを何も考えていない、まあ、田舎の高校生みたいな。
そのままじゃん。
一応埼玉、でもさ、埼玉、二人とも埼玉だから、なんか埼玉感出るかなとか言いながら漕いでたんですけど、お、予想メール来ましたか。合ってるかな。岐阜県にお住まいのオレンジ色の仲マフィンさんからいただきました。ありがとうございます。カップリング曲、ガラス窓が汚れているの MV は、掃除大好き里光さん監修の窓拭きハウトゥー動画だと思います。この楽曲をベースに、わからないゴシゴシみたいなの、ガンウォーカーって言いながら、めっちゃウケる。日向坂メンバーが里光さんから窓をきれいにするお掃除術を学び、ピカピカになった窓に映るメンバーの決め顔が見どころです。あ、でも、まあ、拭いてはないんですけど、もう車一台に7人ぐらいのメンバーがギュッと入って、その窓ガラスからこう見ているっていうシーンがあるので、まあ、ちょっとあってはない、全然違うか、全然違うか、なんか今優しさで寄せに行っちゃった。
全部そう。
で、確かに里光さんにガラス窓のお掃除方法を知りたい、教えていただきたいっていうところあるかもしれないですね。ありがとうございます。はい、ということで7曲終えましたね。なんかすごく今回いろんな色が、全然種類が違うような楽曲が揃っていて、すごい面白いなって思いますね。でもやっぱり表題夫婦夫婦がすごい初めて聞いた時に耳に残るなって思ったので、いいなと思うし、やっぱこのガラス窓が汚れてるっていう楽曲がすごく好きで、久しぶりにこうラストサビ だけが MV ではダンスしたんですけど、結構ダイナミックな振り付けができて、すごい踊っていてもめちゃくちゃ楽しくて、いろいろとね公開されている MV とか見ていただきたいなって思いますし、今後もね配信ミニライブとか、あとはツアーとかもありますので、ぜひぜひパフォーマンス見ていただけたら嬉しいなと思います。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ではここからは皆さんからいただいた普通歌を読んでいきたいと思います。三重県にお住まいの丹鍋さん、すごい、はがき職人歴7ヶ月さんからいただきました。ありがとうございます。僕は今年になってからラジオにメールを投稿するようになったのですが、50件以上投稿して採用されたのは1回だけでした。ってことは今回で2回目ってことですか。ニベちゃんも最近メール投稿を頑張っていると思うので、一緒に頑張りましょう。わあ、先輩がこう言ってくださっているなら、なんか勇気づけられました。そりゃそうですよね。いや、すごい厳しい、厳しいもんですもんね。これくぐり抜けるのすごいですもん。ありがとうございます。続いて埼玉県にお住まいのふわなみさん、はがき職人歴4年。すごい。ニベちゃんこんばんは、こんばんは。YouTube で日向坂チャンネルが開設されていましたが、ひなちゃんとのお味噌汁コンビで撮影をするのに、余計なことではありますが、おすすめのお店があるのでご紹介します。あれ？それは、六本木にある味噌めぼれという全国のお味噌汁が食べられる専門店です。いや、私これ知ってるかも。
お、
その場でお味噌を選び、出来立てを食べられるそうです。全国のお味噌の飲み比べもできるそうなので、ぜひ、お味噌汁の二人の初企画にいかがでしょうか。これ、私多分テレビで見たことあるかもしれなくて、多分携帯にメモったんですけど、え、味噌専門店みたいな。赤味噌とか多分いろんなところの味噌が並んでて、行きたい。めっちゃいいですね。でも比べて、私これがいいみたいな、なんかね、ランキングとか、なんかつけちゃったりして、おりゃー、いい。私はこれとこれを合わせたのが最強だと思いますとか、めっちゃいい。行ってみたい。行ったことはないんですよ。え、結構マジでいいですね。しかもなんかお店の名前も可愛いですね。味噌めぼれ行ってみた。ありがとうございます。やっぱすごいですわ。だってこれ私がラジオでお味噌汁コンビの企画やりたいですみたいな話したじゃないですか。それ繋がってますもんね。4年違うわ腕があるわ私が言うのもなんだけど、すごいな。はい、続いて兵庫県にお住まいの、あ、ピーマンの箱詰めさん、はがき職人歴3年だそうですちょっと待って待って。え、この前、ニブちゃんのミーグリに参加してきたのですが、最初、画面から離れたところにいたのに、私のラジオネームを見た瞬間、ピーマンだーと叫びながら画面いっぱいに近づき、そのままフェードアウトしていきました。ちょっと待ってよ。その様子がめちゃくちゃ面白くて、思わず吹き出してしまいました。ニブちゃんは結構ファンの顔と名前をよく覚えているイメージがあるのですが、どうやって覚えっていますか。え、どうやっても何も、もう、なんか覚えてるんですよね。そう、めちゃくちゃラジオネームって本当に覚えやすくて、すごくこう、独特な名前が多いじゃないですか。忘れにくいというか、覚えやすいっていうイメージがあるので。だからやっぱそう、ラジオネームの方が見送り来てくださると、あ、ラジオの方だっていう風になるので、やっぱ名前のインパクトなんですかね。滋賀県にお住まいのなめとけ46さん、はがき職人歴11ヶ月。あ、そうなんですね。結構意外ですね。この方すごい昔から読んでるイメージが。ニブちゃんは自分がアウトドアなのかインドアなのかわからないと言ってました。そうです。それならいっそ、ハンドアですと名乗るのはどうでしょうか。うまー。うま。激うま。真似しま、今日から使いまーす。え、リムちゃんってさ、何だです。ハンドアなんですよね。ありがとう、教えてくれて。え、でももうこのラジオを聞いた皆さん、もうあの、どっちかわかんないよって方、ハンドア使いましょう、みんなで。合言葉？え、どういうことですか
インドアなんすか？アウトドアどっちなんすか？
使うみたいな。ハンドアです。
しょうもな。
しょうもな。自分から降ってきたじゃないですか。被害者私になっちゃうから
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまでニブあかりがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。 今回は新曲についてのお話とか、いろんな私のエピソードのお話とかできてすごく楽しくて、いいですね。全曲紹介できて、改めて今の収録段階でも聞いて、すごいいろんなジャンルの楽曲が今回もいただけて嬉しいなって思いました。はい。でもやっぱりね、甘いレディーすごく可愛くて、ひなのがすっごい可愛いので、たくさんひなのってみんな可愛いですけどね、みんな可愛い MV になってるので、ぜひ見ていただきたいです。メッセージは携帯アプリのオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには、私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントは @余計_TFM、 ハッシュタグは余計なことまで、かとは漢字でよろしくお願いします。フォローがまだだよって方もよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのアカウントはにぶちゃん_あかりです。こちらもお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46のにぶあかりでした。おっす、オラにぶあかり。最近暑すぎて、オラかき氷が食べたくて食べたくて仕方ねえんだ。いちごもいいし、メロンもいいし、今日は何をかけようか迷っちまうな。次回余計なことまでやりましょう。にぶあかり考案、かき氷にはタルタルソースが合う。おー、ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、ということで今日も収録終わったんですけれども、今日のドラゴンボール風次回予告の採用者は愛知県にお住まいのししゃもフライさんでした。ありがとうございます。タルタルソースは絶対嫌です、かき氷の。ありがとう。でも前回の時に自作 PC みたいなお話しした時に、そのレベルインフィニティさんっていう、私が先に言っちゃいますか。多分メールいただいたと思うんですけど、すごいコラボされてますよね、羨ましいですみたいな話をラジオでしたところ、公式のツイッターの方でつぶやいていただいたんですよ。にぶあかりさんメモメモって、すごすぎって、結構やばいです。私だって本当にやばいんですよ、レベルさん。もうずっと見てたので、それでもう妄想までしちゃって、自分がもしパソコン作れたらどうしようかなみたいな、カエルを自分で描いて、なんかピョコニンがゲームしてるのを自分でイラストで描いて作りたいなとか、日向坂のロゴ入ったらいいなとか、まあ妄想しちゃってるわけでございます。聞いてください。それは、あー悪い大人だ。おそらくこのラジオ聞いてくださったのか、多分あれよあれよと多分こう、あ、言ってくださったんですか？あ、僕言いました的な？愛知県にお住まいのおしるこサンドさん、ありがとうございます。以前の放送でにぶちゃんは、にぶあかりコラボ PC を出すのが大きな夢で、レベルインフィニティさんのコラボ PC が羨ましいと言っていましたね。はい。その発言を聞いた私は、余計なことまでやりましょう精神で、その発言をしていた余計なことまでのオーディのリンクが貼られたツイートをレベルインフィニティさんの公式ツイッターにご検討お願いしますとコメントをつけて引用リツイートで送りました。おしるこさんのありがとう。するとそういうことか、レベルインフィニティさんのご担当の方がオーディをしっかり聞いてくださって、で、その後、にぶあかりさん、メモメモ。にぶちゃんのことを覚えてもらえたような投稿されていて、とても嬉しかったです。いつか本当ににぶちゃんのコラボ PC が発売されることになっています。おしるこさんのありがとう。あなたのおかげで、あのツイートがあったんですね。ありがとうございます。嬉しい。嬉しいです、私。本当にありがとう。あったかいですね。やっぱ言うもんなんですね。ありがとう。あるかもしれないですよね。5台ぐらい買いますで配ります、もう知り合いに、出たの出たのみたいな、もう買います、もう事務所にも置いてもらいます日向部屋に置こうね。それでもう配信見えた、それでゲーム配信憧れてたんですよ。すごいニヤニヤしてるんですけど、なんかそのスポンサー様言い過ぎたんですけど、いただきましたみたいな YouTube
T シャツ着ちゃった
はい、それ本当良かったです、ありがとうございます。本当に ということで、今週もありがとうございました。にぶあかりでした。オーディー。